レビ記9章祈りましょう。主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。御言葉なる主よ、今日も御言葉を私たちにマナのように与えてください。また祈る時間となるように祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
それから8日目になって、モーセはアーロンとその子らおよびイスラエルの長老たちを呼び寄せ、アロンに言った。あなたは子牛、すなわち若い牛を罪のための生贄として、お羊を全焼の生贄として、それもまた傷のないものを取って主の前に捧げなさい。
じゃあアーロンに、この子牛、また若い牛、罪のための生贄、そのお羊全焼の生贄、これを捧げなさいと。傷がない、これはもうイエス・キリストですね。イエス様は傷がない。だからこれ全部はイエス様を意味します。三節、
あなたはまたイスラエル人に告げて言わなければならない。あなた方は親木を罪のための生贄として、また一切の傷のない子牛と子羊とを全焼の生贄として取りなさい。
この全焼の生贄として、もう全部燃やす生贄です。罪を全部背負って、呪いを全部背負って、全部燃やされる。四節、
また主への生贄として、和解の生贄のための牛とお羊を、また油を混ぜた穀物の捧げ物を取りなさい。それは今日主があなた方に現れるからである。
じゃあこれは和解の生贄ですね。和解の生贄はもう捧げたものが一緒に食べるんです。だからこの油とこの内臓の部分とかをそれを全部燃やして、それで一緒に食べるんです。この油を混ぜた穀物の捧げ物も一緒に食べるんです。一部だけ取って捧げた後で全部一緒に食べるんです。6節、
モーセは言った。これはあなた方が行うように主が命じられたことである。こうして主の栄光があなた方に現れるためである、
じゃあこれですね、このような罪のための生贄を捧げ、和解の生贄を捧げる理由は、主の栄光が現れるためだ。主の喜びですね。主の栄光、主の栄光が現れるため、この部分が重要です。また7節、
それからモーセはアロンに言った。祭壇に近づきなさい。あなたの罪のための生贄と全焼の生贄を捧げ、あなた自身のため、またこの民のためにあがないをしなさい。また民の捧げ物を捧げ、主が命じられた通りに彼らのためにあがないをしなさい。
じゃあ命じられた通りに、彼らのためにあがないをしなさい。この主が命じられた通り、この全焼の生贄、これですね。また八節、
そこでアロンは祭壇に近づき、自分のために罪のための生贄の子牛をほふった。アロンの子らはその血を彼に差し出し、彼は指をその血に浸し、祭壇の角に塗った。彼はその血を祭壇の土台に注いだ。
まだここで血というものが出てるんですね。この贖いとか全焼の生贄は、そのために流された血を取って、祭壇の角に、角というと力ですよね。それだからこのことが血による契約です。血が角につけられている。 このように全書の生贄とかを神様が中三節、
また彼らが全書の生贄の部分に切り分けたものとその頭とを彼に渡すと、彼はそれらを祭壇の上で焼いて煙にした、
これ煙にしたね、煙にした中五節。
次に彼は民の捧げ物を捧げ、民のための罪のための生贄としてヤギを取り、ほふって先のと同様にこれを罪のための生贄とした、
だからまず大祭司のために生贄を捧げて、民のために生贄を捧げた。だからこれはもう食材の祭りですね。食材の祭り、ヨンキプルということです。21節。
しかし胸と右のももはアロンがモーセの命じた通りに奉献物として主に向かって揺り動かした、
この主がモーセに命じられた通りにこう揺り動かした、奉献物としてね、これは捧げなさい、これは煙にしなさい、これはこう、ね、食べなさい、これはもう奉献物としてもらえなさい、全部主の命令された通り。22節。
それからアロンは民に向かって両手を挙げ彼らを祝福し、罪のための生贄、全焼の生贄、和解の生贄を捧げてから降りてきた、
じゃあ全部今ずっと言われた通りそれを捧げて降りてきた。じゃあその時何が起こったんでしょう。23。
ついでモーセとアロンは会見の天幕に入り、それから出てくると民を祝福した。すると主の栄光が民全体に現れ、主の前から火が出てきて祭壇の上の全焼の生贄と脂肪とを焼き尽くしたので、民は皆これを見て叫びひれ伏した、
だからモーセとアロンが会見の天幕に入り、それから出てくると出てくると民を祝福した。すると主の栄光が民全体に現れた。主の栄光が民全体に現れた。だから従順した結果ですね。主の前から火が出てきて、主の前から火が出てきて、これは聖霊の火ですね。主の前から火が出た。祭壇の上の全焼の生贄と脂肪とを焼き尽くした。民はみんなこれを見て叫びひれ伏した。だから主の栄光が現れた。主の喜びがね、ああこの祭司も民も全部従順してね、生贄に自分たちの罪を告白し、ほふり煙にし、また血を流し、血を角につけるし、もう言われた通りしたんです。そうすると火が主の前から出て焼き尽くした。この生贄を焼き尽くしたんですね。生贄は何だ、主が命令した通りに罪を告白したんだ。悔い改め、全部悔い改めた罪、一滴も残らず全部悔い改めたものは全部生贄に行きました。その生贄を燃やした。エブル書12章最後を見ると、神様は焼き尽くす火である。焼き尽くす、何を焼き尽くす、生贄を焼き尽くす、罪を焼き尽くす。生贄というものは罪ですね。罪、イエス様は私たちの罪となられたと言われます。だから、悔い改めてイエス様が全部背負って、この生贄ですね、それを火が切って全部焼き尽くした。罪を焼き尽くす、呪いを焼き尽くす、 このイエス様はボロボロになりましたね。呪われて、茨の冠、両手両足釘つけられ、水と血を流し、鞭打たれ、この御言葉よ。イエス様は私たちの罪のために差し通され、咎のために砕かれ、私たちのね、災い、それを全部身に引き受け、平安をもたらし、イエス様の打たれた傷によって癒された。なぜ癒されるか、焼き尽くすから。病気を焼き尽くす。イエス様がとにかく背負ったものは全部煙にしたね。煙、それを両つの四方八方、四つの角にそれを血がつけられて、それを宣伝する、宣言する。角ということは力ですよ。権威、権、イエス様の命が権威になっている。この火ということはね、生贄を焼き尽くし、地獄の死というものを焼き尽くす、よみがえりですね。生かす御霊です。だからイエス様を死からよみがえらせた永遠の命、この火がもう生贄にこう徹底、全焼の生贄を、死亡を全部焼き尽くした。だからイエス様の中で私たちが罪を告白する、罪の悔い改め、従順、主が言われた通りをした、揺り動かしなさい、揺り動かした、角に血をつけなさい、文句言わないよね。言われた通り信じること、まだ若いの生贄に感謝でしょ。感謝、主を感謝します。一緒に生産式をする、食べる、この感謝の生贄、それが神様が私たちを愛された、主の栄光が民全体に現れた、ね、許しでしょ。許し、愛というものがね、愛が彼らと共におられた。これが今日のね、この祭司から民全体が捧げた生贄です。これが食材ですね。食材、罪の許しのための食材の祭りでした。次行きましょう。使徒の働き十章、一節から。
さてカイザリアにコルネリオという人がいて、イタリア隊という部隊の百人隊長であった。彼は敬虔な人で、全家族と共に神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが、ある日の午後3時ごろ、幻の中ではっきりと神の御使いを見た。御使いは彼のところに来て、コルネリオと呼んだ。彼は御使いを見つめていると恐ろしくなって、主よ何でしょうかと答えた。すると御使いはこう言った。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。
この百人隊長の祈り、施しが神の前に立ち上って覚えられている。それで彼を神様が救おうと、この神様が彼を祝福しようと、この御使いを送りました。それで御使いがメッセージを伝えたのが古説です。
さあ今ヨッパに人をやって、シモンという人を招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれています。この人は川なめしのシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にあります。御使いが彼にこう語って立ち去ると、 コルネリオはそのしもべたちの中の二人と側近の部下の中の敬虔な兵士一人とを呼び寄せ、全部のことを説明してから彼らをヨッパへ遣わした。その翌日、この人たちが旅を続けて町の近くまで来たところ、ペテロは祈りをするために屋上に登った。昼の12時ごろであった、
うん、じゃあこのヨッパにいるペテロのところに、人を送りなさい、呼びなさいと、そのように御使いが言ったので、御使いが言った通りに従順した、ね、従順していくと、ペテロも祈りのために屋上に登っていった、まあ、とにかく祈る人を通して主の御業が成就されるんですね。この百人隊長も施しと祈り、ペテロも祈る、ね、祈りで主が答えるんですよ。主が何を指示するか、十節。
すると彼は非常に空腹を覚え、食事をしたくなった。ところが食事の用意がされている間に、彼はうっとりと夢心地になった。見ると天が開けており、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきた。その中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物や這うもの、まだ空の鳥がいた。そして彼に、ペテロ、さあほふって食べなさいという声が聞こえた。しかしペテロは言った。主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。すると再び声があって、彼にこう言った。神が清めたものを清くないと言ってはならない。こんなことが3回あって後、その入れ物はすぐ天に引き上げられた、
うん、じゃあペテロ、これユダヤ人ですね。ユダヤ人は異邦人を汚れたものとして思っていたんです。神様が彼の固定観念を変えるために今このようなことされたんですね。天から動物が降りてきて、それをほふって食べなさい、まあ、全部汚れた動物だったと思うね。このペテロの今の話ではね、傷ある動物でした。ああこの傷があって汚れた動物、一度も食べたことありません。これはユダヤ人です。だからこのペテロの固定観念を変えるために、それがサウル、パウルですね、パウルの道を開くために、主がペテロをこのように百人隊長との関係を作ったんですね。それで主が記憶したというね、神が清めたものを記憶ないと言ってはならない、うん、じゃあ神が清めた、どのように清めるか、ね、今から百人隊長がね清められるんですけどね、神が清めた、それをユダヤ人たちがね記憶ないと言ってはいけない。だから異邦人を主が清める、異邦人を救うという計画を、ペテロがその、ね、第一弟子だったからね、発言力が強い人だ。だからこれも一度すると偶然からと思ってから、三度このことが起こったと、ね、これは、まあ、心の変化ですよ。固定観念の崩す、そのね、ユダヤ人と異邦人が一つになっていく、ユダヤ人たちは、ね、異邦人をこの汚れた動物のように見ていたから、じゃあそれが引き上げられた17節。
ペテロが今見た幻は一体どういうことだろうと思い惑っていると、ちょうどその時コルネリオから遣わされた人たちがシモンの家を訪ね当てて、その門口に立っていた。そして声をかけて、ペテロと呼ばれるシモンという人が ここに泊まっているだろうかと尋ねていた。ペテロが幻について思い巡らしているとき、御霊が彼にこう言われた。見なさい、三人の人があなたを訪ねてきています、
うん、じゃあこのようにね、この百人隊長のところには御使いがいた。ここにはね、ペテロには聖霊がこう全てを作りましたね、幻を。そして聖霊様がじゃあ彼らの ところに行きなさいという、この20節。
さあ下に降りて行って、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい、うん、彼らを遣わしたのは私です、
うん、このようにね、聖霊様が彼らを遣わした、私だ、ためらわずに行きなさい。そのようにして彼がついていきました、22節。
すると彼らはこう言った。百人隊長コルネリオという正しい人で、神を恐れかしこみ、ユダヤの全国民に評判の良い人が、あなたを自分の家にお招きして、あなたからお話を聞くように聖なる御使いによって示されました、
うん、じゃあこのユダヤ人は異邦人の家とか絶対行かないんです、うん、禁じられてるから、うん、しかし聖霊様がこれを破りました。25節。
ペテロが着くとコルネリオは出迎えて、彼の足元にひれ伏して拝んだ。するとペテロは彼を起こして、お立ちなさい、私も一人の人間ですと言った、
うん、じゃあもうコルネリオはもう、まあ、神様のように彼が考えて、まだひざまつきひれをしたんですね。しかしペテロは私も一人の人間です、こういった人たちを主が用いたんですね。28節。
彼らにこう言った。ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり訪問したりするのは立法にかなわないことです。ところが神は私に、どんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならないことを示してくださいました、
うん、これをペテロの固定観念を主が崩したことです。立法の思いをね、完全に崩した、その実験ですね。これを何度もペテロは総会とかユダヤ人たちのところでこの話をするんです、それで、パウロがね、働く場所が作られるんです。34節。
そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ正義を行う人なら神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストは全ての人の主です、
うん、じゃあイエス・キリストは全ての人の主だった。イエス様はこの日本の主です、ね、全ての人だから王だということでしょう。主ということはね、ユダヤ人たちだけではなく日本の民の主ですという話を、本当に驚くその宣言ですね。ペテロがびっくりするぐらいの宣言をしたんです。自分が体験したから、うん、それで、37。
あなた方はヨハネが述べ伝えたバプテスマの後、ガリラヤから始まってユダヤ全土に起こった事柄をよくご存知です。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、 また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました、
じゃあ今から38はコルネリオの家での説教です。これ私たちも参考しないといけないね。これはナザレのイエスのこと、神はこの方に聖霊と力を注がれました、聖霊の、こうバプテスマを受けた時に聖霊が鳩のように下りました。まだ力が注がれました。力を受ける、その力がイエス様に現れた。このイエスは神が共におられたので巡り合えて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのを癒されました。39、
私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムとで行われたすべてのことの証人です。人々はこの方を木にかけて殺しました、
このイエスキリストの証人だと。しかしこのイエス様を十字架に殺した。40節、
しかし神はこのイエスを3日目によみがえらせ、現れさせてくださいました、
だからこのメッセージ、異邦人にどのようなメッセージをされたか、もちろん異邦人であるこの、百人隊長の心はもう完全に開かれた状態ですよね。何でも受け入れようとする心を持っている。その時ナザレイエスのこと、聖霊と力、それで、この悪霊に疲れた人を癒され、そのイエスキリストの証人、私たちはこのイエスキリストの証人だった。私たちはこの証人として証しをするんです。聖霊の証人ですね。聖霊が私たちの中に、だからイエス様が3日目によみがえられた、死からよみがえる。聖霊はこのよみがえりの御霊です。永遠の命、生かす御霊です。41、
しかしそれはすべての人々にではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちにです。私たちはイエスが死者の中からよみがえられて後、ご一緒に食事をしました。イエスは私たちに命じて、このイエスこそ生きている者と死んだ者との裁き主として神によって定められた方であることを人々に述べ伝え、その証しをするように言われたのです、
だからこのイエスは私たちに命じたと。このイエスこそ生きている者、死んだ者、裁く。生きているということは霊が生きていることですね。神様を信じること、イエス様を信じて罪が許された人、これは生きている人です。しかし死んだ人はイエスキリストを信じない、聖霊が離れている人、それが死んだ人です。このことを後で裁くんだと。二つはよみがえるんです。それで永遠の天国、命に、永遠の意味に、そのような裁きが起こるということですね。神によって定められた方であること、人々に述べ伝え、その証しをするように言われたのです。じゃあだから福音というもの、異邦人にどんなメッセージがあったか、この38から42、もちろんこれはもう大体の重要な部分だけだけど、これを長く説教したと思うよ。内容はこれです。ポイントがね、 から皆さんがどこか行って証しをするとき、どんなメッセージをしようかな。これですよ、これ。43節。
イエスについては、預言者たちも皆、この方を信じる者は誰でも、その名によって罪の許しが受けられると証ししています。
この罪の許し。じゃあこの贖罪の生贄ですね。罪の許し、贖罪の生贄。だからこの祭司であったこのペテロは先に罪の許しを受けて、聖霊を受けている。その証し、このみんなが罪を許される、その証ですね。それで主の栄光が民全体に現れる。罪の許し、これをユダヤ人だけじゃなくて異邦人のこのように罪の許しがあるという驚くべき宣言ですよね。44。
ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。
聖霊が、ね、罪の許し、イエス・キリストですね。イエス・キリストに一気に、罪の告白です。罪の告白。その罪の告白をした生贄に聖霊が下った。聖霊はどうして下るか。罪を燃やすために下る。罪が燃やされる。だからこのイエス・キリストが私たちの罪のための生贄になった。十字架につけられた。それで三日目によみがえられた。その話をずっと知ってる。それで自分たちの罪がそこに行ったという、さっき私たちが九章で見た話をずっと知ったと思いますよね。彼らはもうレビ記を全部覚えてるからね。その話をちょく全部言ったと思うよね。主の栄光が民全体に現れ、火がこのイエス・キリストの生贄、イエス様について、私たちがイエス様を受け入れたらね、イエス様にそれ火が来るんですよ。聖霊の火が、それで燃やします。罪が燃やされる、呪いが燃やされる、死が燃やされる、死が命に飲み込まれる。ハレルヤ。このような聖霊が下るんですよ、ね、聖霊が。聖霊がどこに下るか、生贄に下った。この生贄を飲み込んだ、生贄を燃やした。45節。
割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので驚いた。
聖霊の賜物は、別ですね。この聖霊が罪を焼き尽くす確信、信仰、病が癒される、御言葉を信じる、この聖霊の火です。イエス・キリストにそれがつけ、それで力が現れるんですね。これが異言だ、異言。これを、ね、聖霊の賜物がね、異言です。異言、予言、病を癒す、もうこういったことが現れるんですけど、もう一番早く目にみんなが驚く、みんなが分かるものは異言よ。異言、異言と主を賛美すること。46節。
彼らが異言を話し、神を賛美するのを聞いたからである。そこでペテロはこう言った。
こういったね、彼らが異言を話し、神を賛美するのを聞いた。これが聖霊よ、聖霊。異言を語り、主を賛美する。皆さん、祈りをね、長く長くしても聞かれな その人は賛美しなさい、感謝の賛美ですね。主がこのことに対して聞いてくださった、感謝します。ある姉妹がね、長い間喉頭の病気があって、やってもやってもどんな治療方法を使っても治らない。だからある、暗診をいっぱい受けてる、ある有名なね、治療の癒しの先生が天幕天道していった時、彼女が出席した。まだ暗示を受けるために行った時に先生が言われました。あなたはたくさんの人から暗示を受けたでしょ、今からその喉の病気が治るように祈らないで、主に感謝を捧げなさい、賛美を捧げなさい。だから彼女はその思いが来るたんびに感謝を捧げたそうです。賛美を捧げ、それで癒されたと、ね、だから問題をずっと見て問題だけ祈るんではなくて、問題が解決されたと賛美をする。今はもう濃度がこれしてもね、張先生は10年間その血を流す病気だったけど、ね、10年後癒されるということを聞いて、ずっとそのことを感謝して賛美を捧げた。これもとてもいい、祈りをね。だから異言と賛美、感謝。じゃあ47、48。
この人たちは私たちと同じように聖霊を受けたのですから、一体誰が水を差し止めてこの人たちにバプテスマを受けさせないようにすることができましょうか。そしてイエス・キリストの御名によってバプテスマを受けるように彼らに命じた。彼らはペテロに数日間滞在するように願った。
じゃあ異邦人がバプテスマを受ける最初のことが起こりました。じゃあこれが異邦人の天道の道がペテロによって開かれている。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。